ご理解第54節。徳のないうちは心配する。神徳を受ければ心配はない。まず、ご神徳を受けたい。ある人は、金剛教の信心は一切をおかげにしていく道だと説かれた。愛楽では一切をお得にしていく道を教える。まずは一切親愛論のマスターから。お得をいただく。お得。いわゆるご神徳。ご神徳は神様のご信用と教えてくださいますね。その神様から信用してもらう。そこにご神徳がいただけれる。そしてご神徳をいただくと、どういうことになってくるのか。ということですけれども。そのご神徳をいただく前には、まずは一切親愛論のマスターからと、その一切が親愛だと、私どもの身の上に起きてくるさまざまな出来事、事柄、それら一切は神様の愛の現れだと、私どもを愛してくださっている、その愛の現れだと、いうのですね。その愛楽理念、いわゆる愛楽理念、一切親愛論を説かれたものが、師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる愛楽理念と言われるわけですけれども、その愛楽理念の中に、これは普通でもそう言われるのかもしれませんが、お神酒ということを言いますね。お神酒と申します。神様に信心の稽古をさせていただいておりますと、神様にお供え物をさせていただきます。その神様にお供えをする、その供え物の中にお酒があります。そのお酒を、いわゆる神様へのお供えしず、お供えしたお酒というのでしょうか。そしてそれを神酒、神の酒と書きますね。そして神酒と読みますね。そのお神酒さんをお下げさせていただいて、それこそお神酒さんをいただく、お腹が痛い、どこか病気ががちだといった時に、お米ですね、お米ですから、それをいただいたり、お神酒さんをいただいたりして健康になることを願いますね。そのやはり神様神事というのでしょうか、神様ごとにはお酒という、そのお神酒というものがつきものですけれども、神酒を奉るということが言いますね。神様にそのお酒をお供えするというわけですけれども、師匠はこの神酒を奉るということを神酒ですね、三つの木、普通はそのお酒ということですが、師匠はそれを、これは神様がもじられたのでしょうかね。神酒と、三つの木と書いて神酒と、その神酒を奉れと教えてくださいますが、その神酒というのは三つの木、すなわちありがたき、もったいなき、恐れ多きの神酒を奉れと教えてくださいます。いわばこのありがたいと思う心、もったいないと思う心、そしてまた恐れ多い、恐れ多いことだなという、この三つの幹ですね。これを私どもが信心の稽古をさせていただく中に、実感として感じてさせていただく、そういう稽古でもあるわけですね。そしてそこに初めて神様に対して立てまつる、それは神様のお働きが、ただ自分の身の上に起きていく、願い事が叶う、何事も全てが好都合にいくという時には、ありがたいことだな、ありがたいな、神様のありがたい働きだな と思いますね。いわばありがたきですね。そしてそれが何と言いましょうかね、ただ私どもの願い事が叶った時、そういう時に感じるありがたき、それだけではまだご神徳をいただけるということではありませんね。確かにここ数日いただきます新陳はありがたくなる稽古だと、そのただありがたくなるというだけではない、新陳に求められる私どもの心というものは、そのもう一つもったいないという心が湧いてこなければならない。そのもったいないというのにもまあいろいろありますが、まあお金を使うのがもったいないというもったいないというのもありますね。いわばケチする、ケチになると、ああこれはお金を使うのがもったいないとか、これを着るのはもったいないとか、もっとまあいいものをもらった時に、いいお酒などでもまあ高級な高いお酒といたしましょうか、ああこれは飲むのはもったいないというふうに使うもったいないもありますけれども、もう一つまあ身に余るおかげをいただいた時に感じるもったいないということでしょうかね。それこそこんな高価なものをいただいてもったいないことだといったように使いますね。それこそ新陳もできませんのに、まあこれだけの新陳をしたから、これだけのおかげをいただいた、私がここを改まったからこういうおかげになってきたのだということになると、これは慢心気が出てきますけれども、その新陳もできませんのに、まだまだ十分改まりもできませんのに、このようなおかげをいただいて、まあもったいないことですと、まあいわば身に余るおかげ、過分なるおかげをいただいておりますという、その時に感じる私の至らない信心に、このような過分なおかげをいただいてもったいないことですというふうな時に感じるもったいない、もったいなきですね。自分の都合がいいように何事も言っている、そこに感じるありがたいというありがたさもありましょう。まあもちろん昨日も申しますように、その今までありがたくないと思っていたものが、実はそのことのおかげで心を磨くことができる、大きくなることができる、これはありがたいことだったというような時に感じるありがたきもありましょうけれども、そしてさらにその新陳もできませんのに、それこそ十分な改まりもできませんのに、このようなおかげを神様がくださってという、もったいない、いわば神様がレンコンを食うでくださっておかげをくださる、そのことにもったいない、神様のもったいないお働きだという、もったいなき、もう一つさらに恐れ多い、神様の恐れ多い働きをいただいているなと感じる時があります。これは実は昨日私が何かゾクッとするような恐れ多いことだなと思うようなことがありました。それは昨日申します、楽とは心が大きくなることだとお気がけにいただきましたが、そして日めくりカレンダーを変えさせていただいておりましたが、その時は別に何も正直感じませんでした。ただその日めくりカレンダーの見教えの方はあまり見ずに、ただ数字の日にちだけを見ていたようなことでした。で、その時は別段感じませんでしたけれども、 後でビデオを編集して、その編集したビデオに映っているカレンダーを見てびっくりいたしました。昨日のカレンダーが楽とは心が大きくなることです、という見教えでしたね。そのことに初めて、それこそ何時間かした後にビデオの編集をしておって、初めてビデオの画面を通して見させていただいたことでした。あ、今日のカレンダーと一緒じゃないかと、今日のカレンダーのことだったんだと、まあ恐れ多いことだなと、そう実感したことでした。神様の恐れ多い働き、神様の働きに対して、はあ、恐れ多いことだな、恐れ多いお働きをいただいているなと感じること、やっぱ恐れ多きですね。がまた、そう神様のお働きに対してそう感じさせていただくことがいりますね。いりますというのが大切ですね。このありがたき、もったいなき、恐れ多きの幹を実感として新人生活の中に感じさせていただき、これはもちろん神様のお働きを、ありがたいお働きをいただいているな、もったいないお働きをいただいているな、恐れ多いお働きをいただいているなと実感する新人生活をさせていただくということですね。そしてそこからいただけれる、またそういうお働きをいただけておるということが、これは取りも直さず師匠大坪宗一郎氏のご神徳、師匠がいただかれたご神徳の中に新人の稽古をさせていただいているということが、そういう働きの中を、そういうお働きをいただくことができるということにもなるわけですね。ご神徳をいただけばどういうことになってくるか、それはそれこそありがたき、もったいなき、恐れ多きの世界に住まわせていただくことができる。まあある意味お酒に酔ってしまいますね。酔いしれると言いますね。お酒に酔うというような、まあこれは神様のお働きに酔いしれる、そういう世界に住まわせていただくことができるということかもしれませんね。幹を立てまつる、その幹をいただく、幹をいただけば、まあ酔っ払うというのでしょうか、酔いしれるというのでしょうか、そのいわゆるお酒に酔いしれるということにかけるのでしょうかね、をもじったものというのでしょうか、神様のお働きに酔いしれる、そういう世界に住まわせていただくことができる、これが幹を立てまつるということでもあるわけですね。いわゆるありがたき、もったいなき、恐れ多きの神様の世界に住まわせていただく、そういうお働きの世界ということですね。そしてその世界の中に酔いしれることができる、そういう神様のお働きをいただき続けての新人生活でありたいということなのですね。それがいわばそのご神徳をいただいた、まあ暁の生活というのでしょうかね、ご神徳の中に浸らせていただいているということは、そういう幹、ありがたき、もったいなき、恐れ多きのその幹の中に酔いしれておれる新人生活ということになるのではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。